君は信じれるものをいくつ持ってる？僕はいっぱい持ってるよ。 Thank you。 今日はですね、私を構成する42枚から僕の好きなソロアーティストをご紹介します。ソロアーティストではだいぶ好きな方かな、5本の指に入るかな。とっても魅力的な方ですね、僕にとっては。というわけで、私を構成する42枚の中から今日はお送りします。皆さん、耳の穴をかっぽじれ。以上、第43回始めたいと思います。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
サードクラス袴田タグです。
アシスタントの後藤遥です。サードクラス袴田タクのタラコタラフク食っちまったよ、今回もお届けいたします。今回はこちらのコーナーです。
袴田を構成する42枚。
はい、このコーナーはハッシュタグ私を構成する42枚に習いまして、袴田拓が今までに影響を受けてきたアルバム42枚をピックアップして1枚ずつ語るというコーナーです。
わい、俺は生きてんだ、わかるか。このアルバムにかけてたんだ。今日はご紹介するよ。いよいよだ。ベックのアルバムです。ベックといっても年配の方はジェフ・ベックと想像するかもしれませんが、私の言ってるベックはベックです。ベックで終わりです。ジェフ・ベックではありません。ベックです。というわけでですね、今日はベックのメローゴールドという僕にとって大切なアルバムを紹介します。
はい、このベックさんはアメリカロサンゼルス出身のソロアーティストで、1994年にこのアルバムメローゴールドでメジャーデビューしまして、収録曲のルーザーが大ヒットして一躍有名となった方ですね。
はい、まあ正直言いますとですね、衝撃そのものでした。
あ、
僕東京に出てきてですね、このベックのメローゴールドとブリーダーズのラストスプラッシュ、これを3年ぐらい毎日聞いてました。ですのでですね、思い出深いって、もう東京に出てきて一番聞いたんじゃないかなっつうぐらいですね。
このアルバムはリアルタイムというか。
そうなんですよ、ちょうど多感な時期というかですね、94年ですから、僕が、
うん、
専門学校の頃かな、
20歳ぐらい、
うん、
うんうんうん、
20歳ぐらいかな。
はいはいはい、うん、
でまあ出会いはですね、このアルバムとの出会いはですね、
はい、
なんとお茶の水歩いてましてですね、でお茶の水に当時、今あるか分かんないですけど、木村屋じゃないな、桜屋だ、ごめん、木村屋じゃない、桜屋っていうのがあって、電気屋さんなんですけど、
あ
ー、で当時まあ CD が売れてる時代でしたから、
うんうんうん、
そういう電気屋さんにも CD が置いてあるとこ多かったんですよ。
はいはいはいはい。
それでお茶の水ちょっとじゃあ桜屋寄ってみようかなと思って寄ったんですね、
うん、電気屋さんっていうのはこう家電とかを売ってる電気屋さん。
そうです、だから結局 普通今で言うとなんだろう、
ヨドバシカメラとか、
ヨドバシカメラとか、あれの小さい版みたいな感じかな、うんうんうんうん、
はいはいはいはい、そこそういう家電を売ってるお店の一角に CD も売ってたんですよね。
そうそうそう、
うんうん、
それが結構当たり前だったのかな、
はいはい、
当時時代としては、
はいはいはい、
でまあそれも結構売れますしね、もう当時は CD もね、
CD がね、
うんうんうん、でまあ結構輸入版なんかも当時盛んで、
あ、
日本版と輸入版が両方出てるような時代ですね、
うんうんうん、
だから輸入版をよく僕は買ってましたけどね。
輸入版の方が安いんですよね。
そうです、
うん、
それで、ね、なんと言ってもですね、輸入版はですね、匂いがいいんですよね。
あ、それは本当にこう物理的な匂い、
匂い、うん、
比喩表現じゃなくて、
比喩表現じゃなくてあのね、紙質がね、あのいいんですよ。
うーん、
いい匂いするんですよ、あのユニバンって。
へ
ー、それ CD 買ってね、その匂い嗅いでですね、うん、なんかねちょっとねおかしな気分になったりするんですよね、
まあ、国内版だとね、あの、うん、日本語の、歌詞の通訳が載ってたり、ライナーノーツが書いてあったり、
そうですね、
っていう、まあ、そういう特典があったんだけど、輸入版の方が値段としては安く手に入ったんですよね。
そうですね、ボーナストラックとかもね、日本版はありますけどね、
はいはいはいはい、
でもねやっぱり500円ぐらい違いますからね、
うんうん、
あの日本版と輸入版だと。
しかもボーナストラックってそんな、なんかそんなでしたよね。
手抜きですねやっぱりボーナストラックといえばもうなんか有名な話ですけどもね、
うん、
あるアーティストがですね、
うん、
なんかあの日本版出すって言ってですね、
うん、
で何曲か用意しなきゃいけないって言ってですね、
うんうん、
もうね手抜きに手抜きを重ねたねトラックをですね4曲ぐらい用意してですね入れたって話聞いたことあります。
あ、うん、まあまあおまけっちゃおまけですからね、でもなんかその1曲があるとないのとでなんかだいぶお得感が違う感じもしましたよね。
しましたね当時はだからそういう感じで日本版も割ときちんと売れてたのかな、
ね、うん、まあだからどっちを買うかみたいなあと帯がねついてるんですよね。
そうそうそう、
国内版はね、
なんか帯のコレクターみたいなの見ましたね、
うんうん、
なんか帯だけ集めてなんかこう眺めてるみたいなそういう人見ましたね。
中古で売ってるのもね、こう帯ありか帯なしかで値段がちょっと変わったりして。
そうですね、うん、
うん、
でまあその94年なんですけど、まあ、僕の20歳の頃、
はいはいはい、
出会ったアルバムで、
うん、
で桜屋に入った途端にですね、
うん、
衝撃が走りましてね、なんとこのメロイゴールドがですね爆音で流れてたんですよ。
あ、じゃあ発売ちょうど発売したタイミングぐらい。
そうです、うん、はい、それですね、全くの新人ですからね。
あ、
で僕は度肝抜かれましてね、
はははは、
で僕ね、あのね、あんまりね、あの血が昇ったりしないんですけどもねあの穏やかな方なんですけどもね、
はいはい、
その時ちょっと血が昇ったって言うんですかね、
あ、
興奮しちゃいましてね、
はあはあ、
店員さんに駆け寄りましてね、
うん、
何ですか今かかってんの、これかかってんの何ですかって言ってもう問い詰めましてね、
うん、
したら、あ、この人はベックっていう人で新人だよとか言って言われて、
うん、
で僕財布見たんですよ、
うん、あ、
したら3000入ってたんですね財布に。
あ、
おっつってすぐ加盟した。
あ、へ、
ええ、それでですね、もうそこからもう3年ぐらい毎日聞いてましたね。まあとにかくすごかったですね、衝撃が。
3年もしないうちに次のアルバムとかきっと出てますよね。
出てて、
うん、
次のアルバムがファーストよりも売れてるんですよ多分。
うんうんうん、はいはいはい、はい、
だけどですね、そのアルバムも好きなんですけども、
うんうん、
なんとですね、これプロデューサーがついたりとかですね、
ああ
、洗練されすぎちゃってる。
ああ、
やっぱりそのなんていうか、僕がファーストをこう今言うのは、
うん、
やっぱりね、あのプロデューサーなしのベックの録音、
うんうんうん、
そしてなんとですね、一人多重録音ですね。
そうですよね、宅録出身アーティストっていう感じですよね。
そうですね、でですね、これ面白い話なんですけどもね、
はい、
噂によるとですね、
うん、
ベックは、ね、機材とか持ってなかったんですよ、あの自分の機材、 卓力だけど、
はい、
それでですね、うん、ある友達がいましてね、昼間はバイトしてると、で家にいないんですね、昼間は。その友達がベックの
友達、
ベックの友達、
はい、
でベックの友達が昼間バイトしてるからいないと。
ああ、
そしたらですね、ベックはですね、なんとですね、彼の家にオープンリールがあったんですよ、8トラックの、
はいはい、
それでなんと昼間に仕事してる間にベックはですね、卓録を通って借りてやってたんですね。
うーん、
オープンリールで。
これ袴田さんの話なんで、皆さん、あの、もしかしたら細部は間違ってるかもしれないですけど、
これはアルキオンジャパンに R
まあまあ、うん、それを読んだ袴田さんの記憶ですよね、
うんうん、そう、うん、ちょっと、ま、ねじ曲がってるかもしれない、うん、だけど R キオン、
キン
オン、R キオン、R キオンの情報です。R キオン、
あ、書いてあったんですね、
うんうん、それですね、僕ドキュメントがありましてね、
あ、
それでですね、そういう風にして作ったんだと。しかも8トラックのオープンリールだと、
うんうんうん、
僕はね、そっからも影響を受けましてね、で自分のファーストアルバムもオープンリールで撮ったんですけども、
はい、
ベックの影響大きいですね。
ああ、そういうのを雑誌でね、
読んで、はい、
あ、
やっぱりね、そのね、ベックのファーストの質感ですね、
うんうんうん、
これはやっぱり当時はですね、ちょっとね、奇妙に聞こえたんですよ。なんかね、A だと主流の時代ですからね、あのビデオテープの。
ああ、なるほど。テープはテープなんだけど、
うんうん、
ちょっと質感が違うんですね。
そうですね。
あ、
うん、それで、なんといってもですね、このアルバム何がすごいかというとですね、
はい、
ほぼジャズ以外の全ジャンルを、ね、ですね、網羅してると言ってもいいんじゃないでしょうか。フォーク、ブルース、あとはノイズ、そしてラップ、そしてあとは何でしょうね、他にもありますね、
カントリーとか、
うん、
うんうん
うん、でもうジャズ以外のほとんどのジャンル入ってるって言っていいんじゃないかな。
うん、それはサンプリングとかそういうことですか、じゃなくて作曲として、そういう
風に作曲としてですね、はい、ですから、あとやっぱ画期的だったのはやっぱりリズムマシンの使い方ですね。
うん、
これは生ドラムあんまり入ってないんですね、ほとんど、
うんうん、
ほとんどサンプリングのループが多いんですよ、
はいはいはい、
でそれを多用したロックっていうのがですね、あんまなかったんですね、当時94年当時はね。それでですね、全部一人で録音してて、
うん、
その全ジャンルを一人でやったってことに感激してですね、僕もですね、
うん、
その当時自主制作のCD 作ったりしてましたけどもね、
はい、
まあもうかなり影響を受けましたね。
うん、
ただ自分がやるとですね、全然ベックにならないんですね、やっぱり袴田拓は袴田拓ですからね。
はあ、
でも影響を受けました、
うんうんうん、
特にコード進行なんかはね、オルタネイティブなコード進行で本当に斬新だったんですよ。
あ、そのサンプリングを多用するっていう手法のみならず、作曲の曲の内容自体も斬新だったと。
そうですね、斬新でしたね。あとはやっぱり回転数変えて、自分のボーカルをですね、コーラス回転数変えて上げたり下げたりしてるのもやってますし、
あ、
それも僕サードクラスの録音で影響受けましたね。だからもう本当にまあ、素晴らしいアルバムでしたね。それでですね、まあまあ影響を受けたらもちろんですけども、やっぱりライブなんて気になりますね。
ああ、はいはいはいはい。
で、僕、来日アーティストとかはそんなに興味ないかったんですよ。
うん。
だけどですね、僕、最初に来日アーティスト見たのが、エリック・クラプトンかな。
ああ。なんか一気に意外なところに行きましたけど、それもっと昔の話？
同じぐらいかな。
へえ、
うん。でエリック・クラプトンがですね、僕ね、これエリック・クラプトンに失礼なんですけども、なんか好きなブルースを弾いてで勝手に書いてったんですね。要はお客さんサービスがなくてですね。
袴田さんの受けた印象ね。
うん、
うんうんうん。
マニアックな選曲でですね、あんまりよくわかんないでですね、
あ
ブルースを延々やるみたいな感じでですね、
ははは、
別に僕ブルース嫌いじゃないんですけども、
うん、
多少ヒット曲をやるんですけども、
うん、
基本なんかこうブルースで流しているような感じっていうんですか、
うん、
それで来日アーティストに関してあまりいい印象を持ってなかったわけですね。
ははは
それで僕が変わったのが、先ほどもちょっと出ましたけども、世の中っていうか、その来日アーティストですごい良かったのがやっぱブリーダーズ、
あ
ー、さっき出たブリーダーズが一番で、
うんうん、
ベックはですね、正直そこまでじゃなかったんですけども、弾き語りはめちゃくちゃ良かったです。バンドサウンドじゃなくて。
あ、それ何度か見たってことですか？
一回見ました。ただ弾き語りのコーナーとバンドのコーナーがあって、
はは、は、
弾き語りは非常に良かったですね。
それはシンプルな、
シンプルですね、
弾き語り、
う
ん、アコースティックギター一本でみたいな。
そうです、そうです、うん、であれだけ聴かせられるんだったら僕世界ツアーやってほしかったんですよ、
うん、
ギター一本で。
ああ、そっちをメインでね、
うん、
弾き語りメインで、
うんうんうん、でやっぱりその一番前世だった90年代は日本に何度か来てくれたんですけども、
うん、
そっからもうあんまりそういう大々的なツアーはやらなくなってしまったので、う
ん、あ、
でも僕生ギター一本で見たかったなっていうのが、これから今も見たいなって思います、
うん
うん、だからバンドはね、だから出来上がってくればいいんですけども、
うん、
やっぱソロアーティストのバックバンドって難しいですよね。
あ、
選ぶのがやっぱりこうきちんとしてないと、メンバーね、うん、メンバー選び難しいですからね、やっぱり、うん、ソロで全部楽器できちゃうわけですからね。
まあそうですよね、音源は全部自分でやってたりするわけですもんね。
そうですね、うん、だからプリンスみたいにですね、
うん、
全部の楽器演奏してですね、
うん、
さらにそれを追い詰めてですね、メンバーもめちゃくちゃもう固めてすごいプリンスメンバー、
うん、
すごいストイックなんですけども、プリンスって、まあ、もう亡くなっちゃいましたけど、
はい、
そこぐらいまでやるとですね、もうね、バンドの方がいいってなるんですけども、
うんうんうん、
まあ、ベックのバックバンドはその時のあんまり印象は良くなかったけど、まあ、弾き語りはすごく良かったなっていう感じです、
うん、同じ頃に見たんですか？94年ぐらい。
そうですね、94年か5年ぐらいかな、
うんうん、
ちょうどオデレイでしたっけ、オデレイかな、
オディレイ、はい、
オディレイが出た頃かな、
次のアルバムですよね、メジャーセカンド、
うんうんうん、それでだからなんかこう曲の作り方はやっぱり一番変わったんじゃないかな。なんかビートルズでだいぶ変わったけど、うん、それより先を行ってる作曲方法っていう気はしました。
あ、
なんていうかこうビートルズとやっぱりこうチャックベリーのスリーコードのロックンロールの延長の幅でやってたんだけど、
うん、
全くこの頃出てきた、まあベックもそうですけど、ニルヴァーナ、ブリーダーズ、ピクシーズなんか、あとペイブメントなんかですね、その辺のやっぱコードをやっぱり新しいコード進行っていう風に捉えてます。
あ、
その時一気に出てきましたね、
まさしくオルタナティブなロックバンド、
うん、まあ元祖を言ってしまうとソニックユースなんですけども、
はあはあはあ、
まあ、その前がカンだとしてドイツの あれから流れてきたような流れで、
は
あ
は
あ、それで90年代の94年ですか、
うん、
4年にその一気にそのニルヴァーナとかその辺のオルタナ系のやつが爆発したんですね、
う
ん
う
ん、
そっかそっか、ソニックユースはもうちょっと前から活動してますもんね。
そうですね、80年代ですからね、うん、
はいはいはい、
ですからまあそんな感じですごく、まあ何度も言いますけども、もうずっと聞いてましたね、電車の中も歩いてる時も、もうそんなことないぐらい聞いてました。
そのオルタナティブロックに袴田さんがこう入っていくきっかけみたいなところになるんですか？
そうですね、きっかけはやっぱり正直言うとブリーダーズが先かな。
あ、
びっくりしましたね。
うん、
うん、ブリーダーズもね、ジャケ買いなんですよ。
あ、
で、じゃ、
うん、緑色っぽいやつ、
車乗ってるやつだったかな、なんか忘れちゃったな、
うん、
ラストスプラッシュって言うんですけど、
うんうん、
それはね、あの近くの、あのドッキリカメラあの何でしたっけ、ドッキリカメラに行ったのさ、
うん、知らない人が多そうだけど、そういう曲が
袴田ソロにあるんですけど、
はい、
ドッキリカメラ
っていうお 店、
はい、そこでジャケ買いしたんですけど、
うん、
まあ聞いた聞いた、うん、まあそれは後でね、
それもね42枚
に入ってんで、はい、うん、まあそんな感じで、そのオルタネイティブブームの一番いい時ですね、
うんうんうん、
とっても勉強になったし、とってもそれからの作曲が変わったし、とにかくかっこよかったです。
うーん、
あんまり僕かっこよくて音楽を聴くとかってなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ確かにビートルズ、ジョン・レノンとかポールかっこいいですけど、
うん
うん、なんかこうかっこいいから聴くとかっていう感覚は僕あんまないんですよ、実はなかったんです、あんまりそういうのは。
あ、
人がかっこいいから聞くとかそういうんじゃなくて、
うん、
音が純粋に良くなかったら聞かないです、かっこよくても。
うんうんうん、かっこいい、それは見た目的な、
見た目とかスタイリッシュだったりとか、うんうん、そういうなんかこうファッショナブルだったりとか、うんうん、そういうあんまりそういうこと関係ないと思ってたんですけど、ね、
はいはい、
そのオルタネイティブのね、そのなんかね、あのね、ちょっとジーパンの破けたやつに T シャツみたいな感じとかですね、 ああいうのとかですね、
はいはいはい、
おしゃれに着こなす感じとかですね、
あ、そういうイメージも込みで、
うんうん、なんかこうちょっとね、なんかね、まあビートルズほどじゃないけど、
うん、
ちょっとしたなんかこうちょっと革命だったんですよね、
価値観の転換っていうふうには言われてますよね、うんうん、それまでのこうショーアップされた
うん、
スタジアムロックみたいなものから
うん、うん、
こうひっくり返って、
そうそうそう、
普段着の兄ちゃんたちがやる音楽が世界を席巻したみたいな、
うんうんうん、正直言いますとね、僕ね、スタジアムロック系ダメなんですよ、
うんうんうんうん、
なぜかっつうと、やっぱりこう見せ方とかばっかり気にしちゃってる、演奏の仕方の角度とかもうちょっと自然体で、まあ、しょうがないですけど、ショーアップするのは。スタジアムロックですから、スタジアムで突っ立ってやるわけにいかないですからね。
まあそうですよね、
うん。
後のシューゲイザーとかとは全然こう、ね、シューゲイザーってこう靴を見つめるっていう。
シューゲイザーなんて、だってあんなの、
突っ立ってやるっていう、
ね。前さえ向かないじゃないですか。
そうそうそう。
前を向かないもん。あれ、引きこもりでしょ、あれだって。
それ
危ないですね、
う
ん、
そうですね、
危ない、ちょっと危なかったです、は
いはいはい、まあまあまあ、うん、そういう名前にまでついてるぐらい、そういうスタイルが印象的だったっていうことですけどね、うん、そういうのとは真逆の、
うん、これでまあ惜しくもね、ニルヴァーナのカート・コバーンなんていうのは、まあ今回42枚に選ばなかったですけどもね、
あ、
だけどまあ結局まあ無残な死に方しちゃいましたけども、
うん、
影響力としてはすごかったですね、もうなんかこう、でもですね、やっぱりそれでも学生時代、その商品時代、
うん、商品名前出しちゃった、
出しちゃったけど、まあ出してる、一回出してると思うよ、多分、確か
出してないと思いますよ、
出してない、
出すって言ってたのに、いざ取り出したら袴田さんがやっぱり出さないって言って出さなかった気がします。
あでもまあいいや、出してもいいやで、その頃でもニルバーナはなんか変わってんの聞いてるねぐらいの認識ですよ、学生時代でも。
あ、そうですか、
音楽ファン、
うん、
うん、それだけどね、今でも覚えてますけどね、
うん、
学校のね画面でね、
うん、
ペーブメントはね、なんか流れてたんですよね。ペーブメントのね、あのね、カリスマボーカリスト、まあ、カリスマっていうか、まあすごい面白い方ですけど、なんかあの歌のピッチがヨレヨレなんですよね。
はあ、
それがかっこいいんですよ、また。
あ、まあ、ローファイっていう、
ローファイで ね
言われてますよね。
あれが流れてましてね、うん、見てね、僕ね、ペーブメント知らなかったんですけどもね、
うん、
学校で流れててね、あ、これはなんかかっこいいな、これなんだこの音程はと思って。
あ、
音程の取り方が半端ないなと思って。で、音痴とかじゃないんですよ。もうそういう音程なんですよね。だから、イアン・ブラウンもちょっとそういうとこありますけどね、ストーン・ローゼスのね。
はいはいはい。
ちょっとあの独特の音程の取り方する。うん、まあ、あの人はちょっとね、まあ、音痴って言われてますけどね。まあ、まあ、だけど、
うん。袴田さんがそう思ってるわけじゃないですかね。うんうん、そう言われてる、
ね。言われてますけどね。うんうん、こんなわけでね、オルタネティブブームのいろんなバンドを通りましたね。
袴田さんってとてもこう、ローファイ趣味っていうか、ローファイ思考っていうか、
そうですね。
そういうの強いと思うんですけど、
うんうん、
それをもともと持ってたところに、そういう時代がやってきたっていう感じですか、うん、それとも、そういうところから影響を受けて、そうなっていったっていう感じ。
あ、そういうものがもともとあったっていうことですね、僕の中にローファイ思考が、
はあはあ、
それはなぜかっつ
う
と、
うん、
高い機材で撮れないから、うん、ローファイにならざるを得ないんですよ。
でもそういう場合はやっぱりハイファイを思考するんじゃないですか、目指す。こんなの嫌だなって思いながら、今はでもしょうがないからこれでやるっていうのって、そういうポジティブなローファイに対する向かい方じゃないと思うんですけど。
正直言うと、
うん、
トモフスキーのカセットシリーズ、
あ
ー、それとベック、
うん、
その2本立てかな、ローファイの僕の核心に迫ったのは、やっぱトモフスキーのカセットはやっぱ衝撃でしたね、
うんうん、
あれ日本の音楽シーン変えたんじゃないですかね、
うん、
それぐらい衝撃でした、
うんうん、
自分で全部録音してカセットに吹き込んだやつをそのまま販売するんですからね、でタワレコードとかね、
うん、
でまあ前も言いましたけど買いに行ったりしましたし、まあとにかくローファイブーム、あと僕そんなに詳しくないんですけど、中村和義さんって、
はいはい、
あの辺もそのあたり出
して、そうなんですよね、確か全部自分で演奏して撮ってるんですよね、
うん、でちょっとね、まあ、あの人はローファイ思考ってわけじゃないと思うんだけど、だけどやっぱりね、その自分でね、アレンジして作曲して歌ってハモってっていうのがですね、非常にこう一般化した時期だったんじゃないかな、
あ、
日本でも、
はいはいはいはい、
それでメジャーデビューできるみたいな、
あ、
うん、
それってでももうちょいあとですよね、多分この94年っていうところよりは。
いや僕ね、専門学校卒業したぐらいに友好きのカセット買ったような気がするな。
だから
ちょうど95年とか、
あ、まあ、じゃあその辺が、
うん、
そういう時だったんですね、じゃあ、
うん
うん、
だから僕の場合はだからローファイ好きだったけど、結局まあ機材がないからそういう音になってるし、
うん、
うん、まあでもそれで救われましたね、すごく。
あ、
なんかベックのインタビューの話になると、
うん、
やっぱりその時にある機材、近くにある機材でいかにいい音っていうか、まあ、好きな音で撮るかっていうことをすごくポリシー持ってやってた人なんですよ。
あ、
だから何か新しいもの買うんじゃなくて、
うん、
そうやって友達の家でね、
うん、
そうやって昼間空いてるからして借りて、
うん、
録音して、
うん、
そうやって自分の買ったりしないで、そうやって、まあお金の問題もあるでしょうけど、
うん、
そういう風に撮っていく世界っていうのはすごく勉強になりましたね。
音質ありきじゃなくて、なんかもうちょっとこう行動ありきっていうか、
うん、
そういう感じなのかな。
うん、でもね、音質もね、いやね、本当にね、僕ね無知だったなと思うんですけど、
うん、
カセットでもすごい良い音で撮ってる人いるんですよ、いっぱい。
あー、そうかそうか。なんか今でこそカセットテープイコールローファイみたいな思っちゃうけど、
うん、いい音っていうのはまあだからローファイではあるんだけど、
うん、
すごく
その ただ単にヘロヘロだとか
じゃなくて、
うんうん、こもってるとかそういう、うん、
じゃなくて
単純な話じゃなくてね、
うんうん
うん、まあそれはつまりいい音の定義をどういうふうに設定するかっていう、
うん、そうですね、うんうん、
なんか今でこそこう選択肢があるじゃないですか、
うんうん、
ハイファイに撮ることもできるし、
うんうん、
あえてローファイにすることもできるというような時代だと、
うんうん、
そのあえてローファイを選択するっていうことはあり得る感じがするんですけど、
うんうん、
まあ、当時その手近な機材で やるしかなくてそうなったっていう、そのなんていうかな、こう今あるものをとにかく封じ込めるっていうことを優先した結果そうなるみたいなことはあったにせよ、袴田さんのように作曲家志望とかだと、もっとハイファイの音で撮りたいのにっていう、そういうのはなかったんですか？
全くないですね。
そっか、じゃあ最初からまあやっぱそういう感じだったんですね。
なんかネガローファイっていうかねネガローファイなんじゃないかな。
うん、まあ、だからそこにベックが刺さったみたいなところもあるのかな。どうなんでしょう。
僕がベックをそんなに押すのは、
うん、ベックを押すというよりは、うん、その初めて意図せずたまたまベックを聞いて、
うん、
もう打ち抜かれてしまったっていうのは、
ま
あパッと聞いてローファイに聞こえるっていうのともちょっと違う気はしますけどね。ベックの
場合聞こえたんですよ、それが。あ、すごいいいスピーカーだったんですよ、桜屋が。
そっか、しかもまあその時代にね、そのかかってる他の音楽が、
うん、
また全然違うテイストですもんね、きっと。世の中にこう流通してる音楽がね。
だからね、そのローファイだってすぐ分かりましたしね、
うんうん、
この人は違うなっていうのが半端なかったです。
あ、
もう聞いただけで最初に、
うん、
あ、この人やばいかもしれないっつって、
うん、
それでその後何枚もう20枚ぐらい出してんのかな今、結局アルバム、うんうん、まあダサくがないんですよ。
あ、もうずっと聞いてるんですね。
まあほぼ大体聞いてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ手抜きなんてのはないですね。
まあまあそれはそれはまあ当然としても、
うん、当然としても、でもね、クオリティ、いや好みはありますよもちろん、
うん、
だけどクオリティで妥協したことはないんじゃないかなってぐらい、大体あるじゃないですか、例えばアーティストに、
うん、まあ手抜きじゃないのかもしれないですけどね、
うん、絶対なんかアーティストってあるじゃないですか、そういう波みたいな、
あ、ちょっと迷走してるのかなみたいな
とかね、うん、そうそう
そう、
うん、
そういう時期があったりとかね、うん、うん、
でもね、ベックに関してはね、そういうのがないんですよね、今んとこね。なんかだから信用できるっていうのは強いかな。
僕は全然熱心に追ってないですけど、
ええ、
なんか結構ガラッと作風が変わったみたいに言われてた時もありましたよね、アルバムによっては。
うん、なんかプロデューサーはね、こまめに変えて、うん、いろんなプロデュースのアプローチしてますしね。
でもそれぞれがそれぞれにいいっていう感じなんですか。
僕はだからそんなに許容範囲広い方じゃないですけど、
うんうん、
いやさすがだなっていつも思います。
あ、
うん、しかもね、多分 C すごいいいと思うんですよね僕。 C 知らないんだけど、
うん、
勝手な妄想ですけどすごくいろんなこと考えてる人なんじゃないかなっていう妄想が。
あー、なるほど。その音楽を聴いて、いろんな作品を聴いて、
ええ、
さすがだなと思わせる、そういうことを総合していくと、
うん、
詩も絶対にいいぞと。
そうですね。まあこれも老後の楽しみとさせていただきますけどもね。
ベックの、
うん、
日本語に翻訳された詩を読む、
うん。ただそれもね、翻訳された詩を読んで自分が理解できなかったらがっかりですよね。
日本語にはなってるけど。
日本語になってるけど、あれって何言ってるか分かんないみたいな。
あ、
がっかりがっかりみたいな。
がっかりって自分に？
うん、自分に。なかなかですね。だからまあしつこいですけど、まあもう一枚ね、ベックアルバム上げさせてもらってるんですよ、42枚にね、
うんうんうんうん、
そちらの方がさらにやばいです。
あ、
これはね、 K レベルっていうインディーレベルから出てるんですけどもね、
うん、
これがまあやばい。もう今度喋りますけどね、
はい。時系列としては、まあ、メローゴールドより後に出てんでしたっけね。
ちょっと後かな、うん、確か、
うんうん、なんだけどインディーズで出てるっていう。
そうそうそうそうそう、うんうん、あのインディーズのね、あのね、なんてバンドだったかな、あの K レベルの主催の人のね、バンドが面白いバンドあるんですよ、
うん、
ビートハプニング、ビートハプニングっていうバンドがあって、ビートハプニングと一緒に撮ってんのかな、
うん、
でまあそれもオープンリールで撮ってんだけど、
うんうん、
でまあそれがすごいいいんですよね、
うん、
友達同士でまあ気楽に撮ってる感じとかがすごいいいんですよね、
うん、
まあこれは後々語りますけど、
はい、はい
はいはい、というわけで、まあコード進行パクったりとか、ベックの いろいろ声を変えてみたりとかやったけど、
ベックの真似をしてね。
ベックの真似をして。
はいはい。
だけどやっぱりショックなのはですね、そういうベックと自分がね、うん、背伸びをしてですね、オムニバスのなんかこう、テープとか作るわけですよ。当時テープか、テープ、カセットテープね。
自分が選曲したミックステープみたいに言われるやつ。
そうそうそう、うんうん、でミックステープ作るわけですよ、自分の好きなやつで。
はい。
で寄せばいいのにですね、うん、僕自分の曲をそれ差し込むんですね。それで差し込んでですね、自分の曲が劣っているか劣ってないかをね確認したいか、
まあまあまあ、
うん、うんうんうん、したらですね明らかに劣ってました。
思い知っちゃった。
だからね、みんなね偉そうなこと言うのやめなさい。
みんなって誰？
いや、
ミュージシャン。
ミュージシャン。
ああ。
とにかくね反省反省の日々ですよ。
ああ。
だからそうやってね
並べてごらんなさいと。
並べたらもう思い知りますから。もうあ俺って全然才能ねえなって。
ああ。
うん。わかりますから。並べたらミックステープ作ってください。それで頑張るんですから。よし、今度こそ見てろと。で、サードクラスに入ってから、やっと少し並べられるかなぐらいの感じになってきたけど、自主制作の CD なんてもう並べられたもんじゃないですね。もう大変なことになってますから。もう、我を知ってですね、頑張らなきゃって、もう、これじゃダメだと思って。
そこで、落ち込めるかどうかみたいなとこもありますよね。なんかこうミュージシャンとして成長できるかどうかっていうところで、
まあだから客観的な視点ですよね、
うんうんうん、
それって結構大事なんですよね。だから、うんうん、作る上ではその客観的な視点が ないと成長できないと思うし、
難しいんですよね自分の作品を客観的に聞くって。
だからやっぱりミックステープに差し込んでください。嫌でも分かりますから。今でも覚えてますよ、うん、板橋からバスに乗ってですね、でバスの中で
シチュエーションまで、
うん、バスの中でですね、さあミックステープ聴こうと思ってですね、うん、聞いてて自分の曲流れた時にですねガクンと下がりましてね、でバスに酔っちゃってですね、もう大変なことになりもう落ち込みが激しくて、もう大変なことになりましたね。もうですからね、まあとにかく、まあ、そういうことも音楽続けるんだったらそういうことを大切ですね。
今はねサブスクの時代ですから、
うん、
より簡単にそういうことが自分でもできちゃうし、
うん、
こうリスナーからもそういうふうにそういうふうに聞かれちゃうっていう時代ですよね、
うん、
並列にこうもう並んでしまっている、並べられてしまってるというかね、
うん、
だからそういう意味ではシビアな時代って言えるのかな。
うん、シビアとも言えるし、あとでもですね、僕ね、これ思うんですけどもね、
うん、
あまりにも音楽が手軽に作れるようになってしまったために、
うん、
で誰でもサブスクに上げられるじゃないですか。
そうですね。はいはい。
ということはですね、レベルの差がですね、
うん、
音楽のレベルの差というものにみんな疎くなってるんですよ。
うん、玉石混交ですよね。
っていうんですか、それは四字熟語で。僕はちょっと学がないので、
玉石混交、
うん。玉石混交というんですね。
うん、だと思います、
うん、はい、そうだからそういうことですね、うん、
まあこう体裁よく言えば多様性っていうか、
うん、
いろんな音楽がそれぞれいいねって言って聞かれる時代でもあるとは思うんですけど、
う
んうん、そうですね。だからシビアな時代ではないっていう感じなのかな。逆にもう何でもありっていう、
うん、そうですね、うん、あと何でも受け入れなきゃいけないなと思います、僕も。
うん
うん、
だからそこでこう勘違いをしない自分へのその客観的な視点の持ち方っていうのが逆にすごく問われるのかなって思うんですけどね。
うん、うん、そうですね。
なんかこのアルバムを一言で言い表すとみたいなのやります？
一言で言い表せないんですよ。だからすごく多様性があるから、だから好きなんですよ。
なるほど。
だから普通なんかこうジャンルが一つあってそれを突き詰める作曲じゃなくて、いろいろなタイプの曲を軽々しくやるんじゃなくて、きちんと解釈してる、
はいはいはい、
血となり肉となりっていうんですか、
うん、
ちゃんとジャンルを消化してると、上辺だけじゃないと、
それがこう聞いてて感じられるっていうことですよね。
そうです。だからフォークやろうが、うん、ブルースやろうが何やろうが、うん、ラップやろうが、うん、ちゃんとそのクオリティは全部いいんですよ、
うんうんうんうん、
そこが僕はこのアルバムの魅力だと思ってます。
はあ、はあ、はい、なるほど。
軽くないぞって、
うんうんうん、
あとは多分インテリなんだなって多分思います。
あ、
うん、僕はそのインテリ音楽好きなんで結構、
ああ、
うん、だまあダニエル・ジョンストンみたいなのも好きだし、うんうん、シード・バルトみたいなのも好きだけど、
うんうんうん、
ローファイ思考っていうのもベックなりのなんて何かこう策略みたいなのも感じますよね。
あ、
うん、時代の流れとともにそのローファイで一発こうかますじゃないけど、
うんうんうん、
確かにある機械である機材で作ったのかもしれないけど、
うんうんうん、まあだから、うん、センスがいいっていうのかな、
うん、
今の時代にこれを提示するっていう、
そうそうそうそうそうそう、
そういう感覚が鋭かったんでしょうね、うん、
僕ねトモフスキーのカセットにも同じようなこと考えてます。
あ、
非常に時代と、
うん、
そのカセットを出したタイミングっていうのは抜群に良かったと思うんですよ。
あ、
うんうんうん、それは日本の話ですけどね。だから僕なんかまあサードクラスファーストアルバムが97年ですけど、
うん
うん、まあそれ94年で95、96、97だからまあ相当影響を受けてるってことですよね。 3年後に自分のファーストアルバム出したってことで、
うんうんうん、
そんな感じかな。なんか質問ありますか。
うーん、当時は袴田さんはバンドはまだやってない。
そうなんですね。僕バンドに憧れてたんですよ実は。いや裏方志向って言ってましたけど、
うん、
それはなんか自分が表に出て歌って受けるとは思えなかったんですよ東京で。
あ、まあバンドを組んでやるイコール自分が表に立つっていうことと結びついてたってこと。
そうですね。だからやるんだったら自分メインボーカルじゃないですか、
うんうん、
でまあハンドマイクってわけにいかないから、まあそのアコギにね
わけにいかない。
やっぱりハンドマイクってわけにはいかないですよね。
ハンドマイクってわけにはいかない。
いかないですねやっぱり。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。番組では随時メールを募集しております。番組の感想や要望、袴田拓への質問など何でもお寄せください。宛先のメールアドレスは袴田たらこ @gmail.com です。ポッドキャストの各プラットフォームの詳細欄などにも記載がありますので、そちらのリンクからでもメールを送っていただけるかと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いいたします。お相手は
袴田拓と
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サードクラス袴田拓のタラコタラフク食っちまったよ。